合コンで成功するための30のことへ。その1、合コンは団体行動である。一人で勝手に行動しない。最初に意識したいことは、コンパに対する考え方です。合コンといえば、複数の男女が一緒に話をしながら食事をしますね。目的は様々です。単に楽しく飲みたい人もいれば、友人を作りたい人もいます。もちろん、恋人を探しに来る人もいるでしょう。その目的が達成できそうだと分かると、勝手な行動に出る人もいるのです。例えば、合コンで目当ての異性が見つかり、あっという間に仲良くなった。一度通して、近々デートの約束までしてしまった。ここまではいいのですが、この後、身勝手な行動に出る人がいます。いつの間にか、無断で店を貸したり行動に出る人がいるのです。一度通した結果、他の人が邪魔になり、借り切りになりたいのでしょう。カップになると分かれば、別の場所に移動しようとします。しかし、放っておかれた人たちはどうなるでしょうか。急になくなってしまっては、残された人たちは心配します。急になくなった二人が心配になり、穏やかに話ができる状況ではなくなります。中には、放っておかれたことで気分を悪くする人もいるでしょう。どんな人がいいかもしれませんが、残された人たちの雰囲気が悪くなるのです。せっかく仲良くなろうと集まったつもりが人間関係の悪化になりかねないのです。合コンは団体行動です。周りの人と行動を合わせたり、助け合ったりしながら行動する意識を持つことが大切です。どうしても途中で抜け出したければ、肝心に一言声をかけてからにしましょう。無断で身勝手な行動は慎むようにしましょう。合コンは団体行動という意識を持つ。合コンで成功するための30のことへ。その2、合コンの座席順は男女交互が鉄則。さあ、みんな、好きな席に座って。自由に席を選べるとき、自然とある法則が働きます。男性は男性同士で集まり、女性は女性同士で集まってしまうのです。人間は仲良しようとする生き物です。自由に席が座れるのはいいですが、自由であるゆえに、やはり話がしやすい同性の隣に座ってしまいやすいのです。確かに、同性同士の方が気が楽かもしれませんが、合コンではよくありません。せっかくの異性と出会うために開いている合コンなのに出会いにくくなります。合コンの座席配置は男女行動が鉄則です。男女行動で座れば、両側に異性がいるので、出会いが自然とできるのです。異性との出会いができるように座るときには、男女行動に座るようにしましょう。そういう意味でも、あなたが幹事なら男女行動で座るルールを作りやすいのです。幹事にはその場のルールを自由に決められる特権があります。男女行動に座ってくださいと言えば、そうするしかありません。自然な流れで異性と出会うようになり、話しやすい環境を作ることができるのです。あなたが幹事でなくても大丈夫です。同性同士で座りたい人がいれば、せっかくの合コンだから男女行動に座ろうよと言ってみましょう。合コンなのですから、相手も賛成してくれるはずです。もしくは幹事に直接男女行動に座るように提案すればいいのです。男女行動に座る。合コンで成功するための30のことへ。その3、合コンのテーブルはど真ん中を狙おう。合コンは席選びから勝負が始まります。立てないテーブルに座るとき、あなたはどこに座りますか。深く考えず適当な流れで席を選んでいる人も多いのではないでしょうか。恥ずかしがって片隅に座っている人がいます。片隅に座っている時点でなんとなく良くない印象を受けませんか。恥ずかしがりや消極的などのような控えめな印象を受けます。その時点で第一印象が決まります。たまたま片隅しか席がない場合は仕方ないのですが、自分から見えるように片隅に行くのはよくありません。せっかくの合コンの機会をみすみす逃しているようなものです。出会いに来たというのに出会いにくい席にするのは矛盾しています。合コンでおすすめの席があります。真ん中です。想像してみましょう。立てないテーブルに大勢が座っています。テーブル席の真ん中に座っている人の方が目立ちませんか。一番スポットライトが当たりやすい席です。真ん中の席に座っている人は人間の心理として中心人物であるかのように見えます。男性ならよりかっこよく映ります。女性ならより美しく見えるようになります。美男美女に見えやすいポジションなのです。さらに前方や左右の視界が最も広いポジションですから、周りの人へ話しかけたり話しかけられたりしやすい席です。迷う余地はありません。合コンの座席は真ん中の席が一番のおすすめなのです。真ん中の席を狙う。合コンで成功するための30のことへ。その4、体の空腹状態でも満腹状態でも合コンは失敗する。あら、お腹が減ったな。よし、今日はいっぱい食べるぞ。そう思ってお腹をペコペコにして向かう人がいます。合コンでは食事や飲み物がたくさん出てきます。お腹を空かせていけば食事や飲み物を思う存分楽しめるでしょう。しかし、お腹がペコペコの状態でいくのはあまりお勧めしません。食べたり飲んだりすることで頭がいっぱいになってしまうからです。自然と勢いのある日の食べ方になり印象が悪くなってしまうのです。しかもたくさん食べたのはとても眠くなります。体の空腹状態は避けておく方がいいでしょう。では満腹状態がいいのでしょうか。いえ、満腹状態もよくありません。お腹が減っていなければ食事をする必要がないので会話に集中できるのではないかと思います。理論的にはそうですが、全く飲み食いをしないのも相手には違和感があります。相手は食事をしないのに自分ばかりが飲み食いしづらいですね。お互いが食事を楽しむからこそ会話も盛り上がりやすくなります。おいしいねという話題を一緒に楽しめるようになるからです。合コンでは過度の空腹と満腹には要注意です。空腹でも満腹でもなく普通の状態でいくのが一番なのです。普通のお腹の状態で合コンに行く。合コンで成功するための30のことへ。その後、合コンでとりあえずビールと即興する人は要注意。とりあえずビール、この言葉は職場の飲み会までよく耳にすることです。苦味と炭酸が効いたビールは仕事の後のストレスを発散させてくれます。職場の同僚との飲み会ならやはり最初の注文は難しく考えずビールを注文することが多いようです。その時の名残があるためか、合コンの場でもとりあえずビールとすぐオーダーをする人がいます。メニューをほとんど見ないで、もはや最初はビールから飲むのが当たり前になっているのでしょう。別に本人は悪気があって注文をしているわけではありません。普段の飲み会での口癖や行いが自然と出てしまったのでしょう。しかし要注意です。とりあえずビールとすぐ注文をすると場の空気が乱れます。すぐ注文をするのは決断力が早い気がしますが、同席者を驚かせてしまいます。ゆっくりメニューを眺めながら選びたいのにすぐ注文をされるとせかされているようです。しかもとりあえずビールという注文をする人がいればそれしか選択肢がないかのように思います。女性にはいきなりビールを飲むことが苦手とする人もいます。最初はソフトドリンクから飲みたい人もいるでしょう。気軽に注文がしづらい雰囲気になってしまうのです。もともと注文にあまり時間をかけるのはよくありませんが、とりあえずビールと即興するのもよくありません。一緒にメニューを見ながらゆっくり選ぶのもコミュニケーションの一つです。アルコールは大丈夫。最初はどれがいい。ジュースもあるよ。相手を気遣いながら落ち着いて注文をしましょう。一緒に考えながら選べる余裕を持ちましょう。とりあえずビールと即興するのはやめ、周りを気遣いながら注文するようにする。合コンで成功するための30のことへ。その6、食事は会話を盛り上げる引き立て役と考えよう。いきなり初対面の人がすごい勢いで飲み食いをしているとどう感じますか。もちろん豪快に食べる様子を気持ちいいと感じる人もいるでしょう。しかし一般的にはあまり良い印象を受けにくいのではないでしょうか。人と話すより食べるのが好きなんだね。実は OB 甘いものに目がないのかな。話がしたくないから食事で場を回しているのかな。飲み食いに集中していると悪い連想をしやすくなります。相手から話しかけにくくなります。合コンは楽しく飲み食いをしたり友人を作ったり通話ですね。食べたり飲んだりするのもいいですが、がむしゃらになりすぎないことが大切です。食事ばかりに集中はしないことです。食事は会話を盛り上げる引き立て役と考えましょう。あくまで誰かと話をしながらゆっくり食事を進めるのがちょうどいいのです。もし楽しく会話ができているなら無理に食事をする必要もありません。食事に集中しすぎないようにする。合コンで成功するための30のことへ。その7、食べるより飲む方が楽しみならなすぐす。食べるか飲むか、それが問題です。話が盛り上がるかどうかは食事の仕方が鍵を握っています。食事の仕方によって話が盛り上がるに大きな違いが生まれます。例えば合コンでは食べたり飲んだりしますね。しばらく食べ続けていれば当然満腹になりもう食べられないという限界に達します。実は NG なのです。お腹がいっぱいだと不となりませんか。体全身が悪くなって動きにくくなります。頭の回転が良くなり話がしづらくなります。誰かの話を聞いてもあ、そうですかという気が立った返事になります。しかも満腹になればとても眠くなります。合コンで満腹になるのは避けたい失態です。一方飲むのはどうでしょうか。食べて満腹になった時のような独特のだるさはありません。食べたものは消化に時間がかかるためしばらく体の中に残ります。しかし飲むのは吸収が早いためすぐ体の外に出ていきます。アルコールを飲むとトイレが近くなると思いませんか。水分は腸で吸収されるのですが、アルコールは胃で吸収されます。酒類は吸収が早いのでトイレも近くなるのです。もちろんアルコールの量には注意が必要ですから、アルコール抜きのジュースもいいでしょう。食べるより飲む方が楽しみやすくなるのです。食べるより飲むことに比重を置く。合コンで成功するための30のことへ。その8、トイレのタイミングでさりげなく席を変える。合コンでは最初に座る席が大切です。席に座ってしまってからは席の移動がしづらくなります。 最初からずっと席が同じでもいいですが、せっかくの出会いの場では、いろいろな異性に話しかけたいですね。目当ての人と席が離れていると話しづらくなります。しかし、後から移動ができないわけではありません。席を変えるなら、トイレに行くタイミングです。合コンが始まってしばらく経つと、トイレなどで席を外す人が出てきます。空席ができたとき、周りの様子を見ながら、最悪な席を変えるのです。ただし、状況によっては、反感を抱かれる場合もあるので、周りの様子を伺いながら移動しましょう。場の盛り上がった中盤に差し掛かれば、タイミングをつかみやすくなります。トイレのタイミングで目当ての人の隣に移動する。合コンで成功するための30の心得。その9、楽しく話をする気がないなら、最初から参加しない。合コンに参加すると思っていた状況ではなくて、がっかりすることがあります。好みの人がいない。話の合う人がいない。店の雰囲気が話と全然違う。よくあることです。よくあることですが、ここで態度をガラリと変える人がいます。拗ねてしまい、黙ってばかりになる人です。そのまま静かに佇んで、黙ったまま動かなくなります。本人は自分のことは気にしないでと思っているのでしょう。しかし、そうした態度を取られると、周りはとても迷惑です。黙ったままじっとしている人が一人でもいると、その場全体が暗くなります。じっとしている人にはどうしても気になり、まだ盛り上がりにくくなるのです。好みの人がいなければ、友人として話を楽しめばいいのです。話が楽しくないと思うなら、せめて楽しくなるように自分から働きかけましょう。自分と話の合う人がいないなら、合わせようとする努力くらいは必要です。話をするのが苦手なら、聞く側に回ります。うなずいたり、笑ったりするだけでもいいのです。とにかく、黙ったままうつむかないことです。黙ってばかりで話をしながら、最初から参加しないことです。合コンに来るからには、乗り気になって最後まで楽しむのが最低条件です。それでも、乗り気になれないなら、肝心一言声をかけて、店から退散するのがマナーです。合コンに参加するからには、笑顔で楽しむ覚悟をする。合コンで成功するための30の心得。その10、タイプでない人に絡まれたら、トイレに行くふりをしてみるのが一番。本当は他に目当ての人がいて話しかけたいものの、このように行かないときがあります。例えば、他の人に話しかけられているため、手が離せない状況です。タイプでない人と会話ばかりをしていても、時間が過ぎるばかりです。単に会話を楽しむのもいいですが、恋人探しという目的があるなら、時間の有効に使いたいですね。こういうとき、トイレに行くふりをしてみるのが一番です。トイレに行かない人、誰とは言えません。席を立てば会話を切れます。トイレに行って少し一休みしましょう。トイレに戻ってきたとき、さりげなく別の席に移動します。さりげなくなポイントです。合コン全体の流れを変えることができます。うまい具合に雰囲気を変えるチャンスができるのです。目当てない人から見るなら、トイレに行く。合コンで成功するための30のところへ。その11、目当ての人を店の外に連れ出す方法。合コンでは大勢の人がいます。周りに人がいるのもいいですが、二人きりで少し話をしたいなと思うこともありますね。目当ての人を上手に店の外に連れ出す方法があります。おすすめの方法です。合コンではお酒がよくなさいますね。相手が少し酔い始めれば大丈夫と言って気遣いましょう。さりげなく次の言葉を言います。外の空気に当たれば少し楽になるかもしれないよ。相手を感動するつもりで店の外に連れ出してみましょう。相手を気遣う仕草をしながら自然と二人きりになるチャンスができます。なるほど。しかし、お酒を飲めない人の場合はどうするのか。いえ、大丈夫です。たとえお酒が登場しない場でも同じ要領です。相手が食事でお腹がいっぱいで苦しいと言い始めれば、外の空気に当たれば少し楽になるかもしれないよと言うのです。相手の気遣いを見せながら外に連れ出せます。たとえ相手が苦しい表情を見せていなくても話しかけてみるだけでも意味はあります。相手があなたの声を抱いているなら相手も二人きりになりたいと思うはずです。なんとかそういう雰囲気になれないかと心の奥で思っていることでしょう。あなたからの外の空気に当たりに行こうという提案をすんなり受け入れてくれることがあります。相手の意気かどうかを確認できる時間です。ただし、いきなり消えるのはマナー違反です。心配するといけませんから、必ず周りの人に一時退席することを伝えておきましょう。苦しいから少し退席しますという理由なら、周りの人もダメとは言いにくい。店の外に行って二人きりになれば次の展開が不安のです。外の空気に当たりに行こうと言って店の外に連れ出す。合コンで成功するための30の心得。その12、常に連絡先を聞き出すタイミングを考えておくこと。いくら楽しく話ができたとしても、単発では意味がありません。もう二度と会えないのでは悲しいですね。いかにコミュニケーションを継続させるか。大切なのは連絡先の入手です。連絡先さえ分かれば、合コンが終わってからも電話やメールができます。会話を楽しみながらも、頭の片隅では相手の連絡先を教えてもらえないかとタイミングを見計らうことが大切です。ただし、いきなり連絡先を教えてほしいというのは唐突すぎます。自然な流れで聞けるタイミングを今から今と待つのです。あらかじめそういうことを考えているとタイミングがつかみやすくなります。例えば、会話で美味しいドーナツ屋を知っているよという話題があれば、一緒に行こうという話につなげます。すると、じゃあ連絡先を教えてほしいなという会話につなげられるのです。また、会話で格安チケットのお店を探しているという話題があれば、それなら後で確認できるよという話につなげます。すると、じゃあ連絡先を教えてほしいなという会話にもなるでしょう。危険な聞き方ではありません。なんとか連絡先を手に入れられないかと考えるから危険も聞くようになります。楽しい時間を過ごしながらも、常に頭のどこかで連絡先の入手を考えておくことが大切なのです。連絡先を聞き出すタイミングを狙う。合コンで成功するための30の心得。その13、どんな状況であろうと受け止め方によっては笑顔になるはずだ。あなたは何でもない時、どのような表情になっていますか？ぼっとした時、仏頂面になる人がいます。仏頂面は合コンで印象が良くありません。また、楽しいことや面白いことがないのに笑顔になれない人がいます。どれもこれも気まじめに考えすぎです。もっと前向きに考えましょう。あらゆる状況は受け止め方次第です。いくつか例はあります。楽しい会話もしていない時に笑顔ができない人がいます。そういう時は楽しそうに話を聞けばいいのです。楽しそうに話を聞く気が回れば笑顔を見せることができますね。美味しい食事をしてもないのに笑顔になれない人がいます。そういう時は美味しそうな食事だねと言って笑顔になればいいのです。ところが実際に食べてみると美味しくない食事もあります。そういう時は変な味と言って笑ってごまかせばいいのです。にっこりすれば美味しくない食事も笑いのネタになります。合コンでは終始一貫笑顔でいることが大切です。にっこりした表情を見せて高く前向きな自分を言ってみましょう。顔や容姿に恵まれていない人でも大丈夫です。笑顔は人間の表情の中で最も好感の高い表情です。積極的に笑顔を見せていけば南美女に見えてきます。人は笑顔の多い人に惹かれます。楽しい会話で笑顔になるのではなく、笑顔になるから会話も楽しくなります。美味しい食事をするから笑顔になるのではありません。笑顔で食べるから食事はより美味しくなるのです。場を盛り上げる一番のスパイスは表情合コンで成功するための30の心得。その14、トイレで席を離れるときはボディタッチのチャンス。ちょっとトイレに行ってくるね。そう言ってトイレに行こうとする瞬間、普通に席を離れていませんか？もちろん普通でもいいのですが、合コンの場では少し工夫ができます。席を立つときはボディタッチのチャンスです。さりげなく相手に触れるのです。例えば腰を上げるとき、相手の肩に手を乗せ、さりげなく相手にタッチします。ほんの少し相手に支えてもらうようなイメージです。もちろんわざとらしくするのではなく、あくまでさりげなくがポイントです。もしくはすぐ戻ってくるから待っていてねと言いながら軽く触れるだけでも構いません。これは仕掛けです。誰かに体を触れられるとドキッとします。トイレで席を離れてしばらくの間、相手は一人になります。体に少し触れられたドキッとしたのがしばらく残り相手のことを考えてしまうのです。合コンで成功するための30の心得。その15、好感のある会話量に比例して連絡先を入手できる確率もある。初対面でいきなり相手の連絡先を手に入れるのは簡単ではありません。たとえ会話をたくさんしたとしても出会ってまだほんの数時間です。相手に対してまだ警戒心もあるでしょう。いい人であると分かっても連絡先のようなプライベートを教えるのには抵抗感があります。ただ会話を交わせばいいわけではない。人に好感のある会話量がポイントです。好感のある会話量が多いほど連絡先を教えてもいいと思われるようになります。相手の表情、服装、髪型などから受ける印象もありますが、やはり会話です。相手を不快にする会話をしてしまうとうんざりされ、もう二度と会いたくないと思われます。話をしていてもムカムカしたりつまらなかったりすれば容姿は関係ありません。容姿は整っていてももう会いたくないと思うものです。連絡先を聞いてももうすぐ口を変更するからと言ってうまくかわされるでしょう。いかに好感のある会話を増やすか。相手の話に耳を傾けたり、相槌を打ったり、共感したり、肯定したりなどです。容姿は大したことではありません。髪型が悪くても肌が荒れていても好感さえあればまた会いたくなります。好感のある会話量に比例して連絡先を入手できる確率もあります。好感のある会話ならまた話がしたいと思い自然な形で連絡先が交換できます。ただ会話をするのではなく好感のある会話を心がける。合コンで成功するための30の心得。その16、合コンのいいところは反省会が開けること。 通常恋愛は1対1です。なかなか恋愛がうまくいかないが、なぜなんだろう。そういう人は何らかの間違ったアプローチをしている可能性があります。客観的に光を観察する第三者がいないからです。自分が良いと思っている異性のアプローチは自分が思い込んでいるだけかもしれません。男女1対1の恋愛である限り気づきたくても気づきにくい。しかし合コンではどうでしょうか。合コンでは同性の仲間も出席することになります。自分が異性アプローチしているのを第三者に見てもらいます。合コンが終わった後、必ず反省会を開きましょう。合コンのいいところは反省会が開けることです。自分のアプローチはどうだったかな。第三者から見た感想を聞けば客観的な視点から評価してもらえるようになるのです。出席したメンバーにどうだったと確認をして感想を聞いてみましょう。少し悲しすぎだったような気がするよ。酔った時の顔が変だった。なんとなく威圧的な雰囲気が出ていたよ。少し抑えた方がいいよ。自分ではいいと思っても、実は不快感を与える態度や発言であったことに気づけるチャンスです。仲間であり、第三者であり、すごく指摘してくれるに違いありません。中には耳に痛い感想もあるでしょう。恋愛がうまくいくための助言と考え、次回から改善すればいいのです。自分の磨くためのいい勉強材料になるのです。合コンが終わった後、反省会を開く。合コンで成功するための30の心得。その17、初対面の人と話をすると、いい意味でも悪い意味でも期待を裏切る。合コンに参加して相手の顔を見るやないや思うことがあります。顔や容姿の整った人は性格まで良さそうに見えます。人の外見で判断をするのはやはり基本です。好みの人が何人かいると当たりだ。今日は楽しくなりそうだと予感します。逆にタイプではない人が当たりだと外れだ。もう帰りたいと不安を感じ、休養ができた振りをして帰りたくなるでしょう。合コンの当たりか外れかは外見が目安の一つです。しかし人間とは面白いものです。合コンの初対面の人と話をするといい意味でも悪い意味でも期待を裏切ることがよくあります。人間は奥が深い。人間は面白いんだと思います。例えば平凡な顔の人でも話をしてみると全く違った印象を受けることがあります。顔は平凡でも話のネタが豊富であったり、ノリが良かったり、話が面白かったりして意気投合することがあります。話が意気投合すると不思議なことが起こります。初めは平凡に見えていた相手の表情がだんだん魅力的に見え始めるのです。相手に対して好印象を抱くことで見る目が変わってくるからです。逆のパターンもあります。好みのタイプがいて話しかけてみるとがっかりすることがあります。会話のノリが悪か、性格が悪か、対して期待を裏切られるのです。話が過ぎちゃって悪いだと不思議なことが起こります。初めは整っていた相手の表情がだんだん冷たい表情に見え始めるのです。印象が変われば相手の顔が変わったかのように見えてくる。いい意味でも悪い意味でもそういう驚きが合コンではあるのです。実際に会って話をしてみることでだんだん相手のことがわかります。外見だけを見て当たり外れにこだわらないことが大切です。こだわらないからいい出会いができます。話をしてから変わる印象もあります。外見は確かに大切ではありますが、外見だけで全てを判断しないことです。人は本当に見た目だけではわからないものなのです。第一印象にこだわらず、とりあえず話をして相手のことを知る。合コンで成功するための30のことへ。その18、もやりやりな人いれば合コンはスムーズになる。学生時代、場を盛り上げるのが上手な男友達がいました。彼がいると必ずパッと華やかな雰囲気になるのです。話が上手いだけでなく、面白い冗談を飛ばしたり、場を和ませる話をしたりします。だからこそ、彼は常に合コンでは引っ張りだこでした。友人に盛り上げるような好きな人はいませんか。合コンはいかに盛り上げるか。一人いるだけで全体が華やかになり、堅苦しい雰囲気がなくなります。そういう時、盛り上げるのが上手な人がいれば助かります。合コンはたった一人の盛り上げるだけで全員が明るくなります。やっぱり、まんまがいないと盛り上がりにかけるなと言って、おたてながら参加してもらいましょう。そういう人がいてくれると、自分たちは明るく会話に集中しやすくなります。合コンが終わった後は、やっぱりまんまがいてくれると、合コンが楽しくなるよと言って感謝をしましょう。盛り上げ役を連れて合コンに行く。合コンで成功するための30の心得。その19、さりげなく視線を送ることで興味があるのは、どこからでも伝えられる。相手との会話は基本的に目の前にいなければできません。合コンの席の配置によっては、目当ての人がいても席が離れていると会話ができないことでしょう。しかし、大丈夫です。たとえ、遠くにいたとしても、声を伝える方法があります。視線を送ればいいのです。視線の送り方は、ほんの一瞬目を合わせる程度です。目があったと思えば、視線を外し、また目があったと思えば、視線を外すのです。遠くにいて話ができなくても、あなたのことが気になるというメッセージを送ります。なぜこっちを見るのかなと相手も気になってくるでしょう。テレパシーのようですね。ただし、自分が誰かと話をしている最中に視線を送るのは要注意です。目の前の人と話をしているにもかかわらず、視線が他の人に向けられていると相手は不快になるからです。あくまでタイミングに余裕があるときの方法として活用してみましょう。さりげなく視線を送って目を合わせる。合コンで成功するための30の心得。その20、連絡先をもらったらメールを送るチャンスは3回ある。合コンで連絡先を入手できれば3回メールを送るチャンスはあります。当日、次の日、3日後です。1、1回目のメール。まず1回目のメールは当日です。相手にメールを送るなら日を改めておこうと考える人もいますが、よくありません。日を改めると別に冷めてしまいやすいからです。私も何度か経験があります。一目見した後は気持ちが変わります。昨日のことは夢であったかのように思えているのです。連絡先をもらったら当日中に連絡をするのがマナーです。電話でもメールでも OK です。ただし遅い時間なら電話は迷惑になることが多いのでメールがいいでしょう。今日は楽しかったね。また一緒にお話ししましょう。そろそろ寝る時間ですか。おやすみなさい。早速メールしてみました。またお話ししましょう。最初に送るメールは相手の負担になりすぎないよう短めで前向きなメールがおすすめです。せめて寝る前にメールをしておきましょう。朝起きたらメールを見直して前日にやり取りした履歴が残っているだけで印象は違ってきます。2回目のメール。2回目のメールは次の日です。翌日、昨日は楽しかったです。どうもありがとう。体調は大丈夫ですかというメールです。翌日は副作用になっている可能性もありますから、体調について考えれば本文も書きやすくなります。3回目のメール。3回目のメールは3日後です。先日はお世話になりました。その後仕事は大丈夫ですかというメールです。3回メールのやり取りができれば心理的に抵抗がなくなります。4回目や5回目も仮に気持ちでメールができるようになるのです。連絡先をもらったら当日、翌日3日後にメールです。合コンで成功するための30のことへ。その21、目当てない人に対して不適された態度を取らない。目当ての人に対しては優しく丁寧に接し、話も一生懸命しようとします。これは別に問題ないのです。アピールをして近づきましょう。問題は逆のケースです。目当てない人と話すとき、急に不適された態度を取る人がいます。目当ての人がいるというのになぜこんな人と話をしないといけないのか。急に態度が悪くなったり、発言が乱暴になったりするのです。これはよくありません。目当ての人と熱心になれなくても最低限楽しく話をしようとすることだけは大切です。それは時間やエネルギーの無駄になるだろう。いえ、無駄ではありません。人を大切にすればコネができるからです。例えばその人の人脈で別の合コンの開いてもらう可能性もあります。もしくは他の人を紹介してくれる可能性も十分あります。人にはつながりがあります。目当てない人と話を楽しくできれば、次第に素敵な人がいるよと言って紹介を促してくれます。次のステップが自然とできます。目当てない人とも展開せず、人脈を作るつもりで楽しく話をしましょう。目当てない人とは人脈を作るつもりで楽しく話す。合コンで成功するための30のことへ。その12、外見に自信がないからモテないのではない。モテようとしないからモテないのだ。自分は外見に自信がない。合コンに行っても無駄。外見に自信がないと、そもそも合コンには縁がなく行っても無駄だろうと思います。それは違います。モテようとしないからモテないのです。肥満でも薄毛でも老けても治っても重大な問題ではありません。もちろん改善した方がさらにモテますが必須ではありません。そうしたことに強いコンプレックスを抱き行動しないことが重大な問題なのです。暗い表情からは暗い雰囲気が漂います。だから人が避けているのです。コンプレックスはコンプレックスではないと思えばなくなります。気持ちの問題です。テレビをつけてみましょう。肥満でも薄毛でも老けても治っても人気のある俳優や女優はたくさんいるではありませんか。むしろそうしたコンプレックスが魅力になっていると思いませんか。彼らの明るい雰囲気に人は魅了されるのです。最初は勘違いでもいいのです。勘違いも恋愛では必要です。自分はモテると思って積極的に行動して楽しく話をする人がモテるのです。コンプレックスは魅力に変えて行動する。合コンで成功するための30のことへ。その23、異性の取り合いになりそうなユーズ精神を忘れない。かっこいい人は誰が見てもかっこいいと思うものです。可愛いと思う人は誰が見てもかわいいと思うものです。 人の好みはそれぞれですが、美に対する感じ方は世界共通です。もし5分で飛び抜けて魅力的な人が人いると、その異性に人気が集中します。恋愛は本能に関わることですから、異性の奪い合いになると本気になりやすいものです。しかし、人の取り合いや奪い合いは良くありません。見苦しい光景です。人気が集まっている人はいいでしょうが、残された人は散らけます。5分は全体的に盛り上がるのがありそうです。異性の奪い合いになると盛り上がりに偏りができてしまい、雰囲気が悪くなるのです。しかも異性の奪い合いは人間関係の亀裂にも発展します。たとえ奪い合いになったとしても、友人を失っては意味がありません。喧嘩をして友人を失っては、次の合コンに呼んでもらえなくなります。一緒にゲットできなくても、また合コンを開けばいいと考える余裕を持ちましょう。いつも譲り合ってばかりでは、目当ての人に近づけません。メンバーの中で誰の希望から優先するのかと、あらかじめ決めておくといいでしょう。例えば、幹事は主催者なのだから、幹事の好みの人にはアプローチがかからないように注意するなどです。一人の異性を取り合うのはやめる。合コンで成功するための30の心得。その14、相手の連絡先を知りたければ、先に自分の連絡先から教える。私の場合、誰かと知り合いになりたければ、自分から先に連絡先を教えるようにしています。携帯電話の番号やメールアドレスは、いくらでも変えられるので、特に気にしていません。いきなり相手に連絡先を教えて、通れないすることもできます。しかし、相手の立場になった時、どう感じるでしょうか。唐突に連絡先を教えてと言われ、はい、わかりましたと素直に答えにくいと感じませんか。電話番号やメールアドレスは、プライベートの番号です。連絡先を教えるのは少し勇気が必要です。保守的な人ほど教えたくない気持ちが強いはずです。初対面の人にいきなり連絡先を教えるのは、多少は抵抗があるものです。そこで、自分から先に連絡先を教えましょう。プライベートな情報の開示は、自分から先にしましょう。自分から先にプライベートな情報を伝えれば、相手は安心してくれます。自分から先に情報を開示すれば、相手の方に向くようと情報を開示したくなるのです。伝えるときも少し工夫しています。言葉だけで伝えるのではなく、必ず紙に書くのです。電話番号であろうと、メールアドレスであろうと、声に出して言うのは恥ずかしいと思います。周りには人がいますし、聞かれると嫌です。しかし、紙に書けば、こっそりプライベートな情報を伝えることができるのです。たとえ、相手から連絡先を教えてもらえなくても、自分の連絡先を伝えているので、ご自然なくなる可能性もあるのです。紙に書いて、先に自分の連絡先から教える。合コンで成功するための30の心得。その20の、2次会の参加、参加は相手に合わせてみる。1次会が終わったとき、2次会に参加しようかどうしようか迷うことがあります。参加するかどうかは気になる人の動き次第です。目当ての人が参加するなら、自分も参加しようと思いますよね。一緒にいる時間がなくなるので、良い関係が深まるチャンスです。しかし、帰るなら参加しても仕方ないと思い、自分も帰ろうと思うでしょう。2次会、どうする？まず、自分から話しかけましょう。あなたから積極的に話しかけることが大切です。なぜ自分のことを気にかけてくれるのだろうか。そう思って意識し始めます。さあ、ここからの動きに注目です。相手が参加しようとする場合、もし相手が2次会に参加するというなら、じゃあ自分も参加しようかなと言いましょう。何かときっとさせる言い方をするのです。相手の行動に合わせているようなニュアンスがあります。恋愛の意識がより高まります。2次会の会場まで相手の隣ですが、そのまま2次会でも相手の隣を聞いていきます。帰ろうとする場合、もし相手が2次会に参加せず帰ろうとするなら引き止めてみましょう。もう帰っちゃうの。一緒に2次会に行こうよ。惜しむ気持ちを存分に見せるのです。引き止めてくれることで嬉しくなり気が変わるかもしれません。3回引き止めてそれでも帰ると言い続けるなら、じゃあ自分も帰ろうかなと言います。2次会に参加する時間やお金も無駄に使わなくて済みますね。ただし帰るときもただでは済ませません。じゃあ駅まで一緒に行こうと言って少しでも相手と接触する機会や時間を増やすのです。こうすれば相手の行動に合わせることができます。参加する場合にせよ、場合にせよ、とにかく相手に合わせられます。合コンに参加するためにはハンターです。狙った獲物を仕留めるため、受け身ではなく積極的に行きましょう。恋愛感情をほのめかしながら発言や行動を見せることが大切なのです。相手の行動に合わせる思わせぶりな言い方をマスターする。合コンで成功するための30の心得。その16。相手の態度は自分の態度を打ち出している。合コンが楽しくなるかどうかはメンバー次第と思います。気になる性があれば興奮します。飲みのいい人がいれば話も盛り上がるだろうと思います。もし盛り上がらなければメンバーが悪いせいだと思います。しかし本当のところ合コンは自分次第なのです。自分がつまらないなと思えばつまらなくなります。そういう態度や表情が自然と出るからです。嫌な表情をしている人に話しかけようとは思いません。仏頂面の人には自然と冷たくしてしまうものです。淡泊な態度や表情をしているから淡泊な反応が返ってくるのです。しかし自分が楽しもうと思えば本当に楽しくなります。そういう態度や表情が自然と出るからです。積極的に相手に話しかけたり楽しく話をしようとしたりするのは熱意として伝わります。思っていることはきちんと態度と表情に現れます。思ったことが表情になり態度によって相手の態度も変わります。合コンが楽しくなるかどうかは始める前に決まっているのです。あなたが楽しもうとする気持ちがあるかどうかです。相手の態度は自分の態度を知らしているにすぎません。ウキウキワクワクしながら参加しましょう。今日は盛り上がりそうだ。きっといい出会いがあるに違いない。きっと楽しくなるに違いない。楽しくないような言葉を考えていればいいのです。そう思いなくてもそう思うことが大切です。あなたに楽しもうとする気持ちがあればきっと楽しくなります。楽しもうとする気持ちを持って合コンに参加する。合コンで成功するための30の心得。その17。電話やメールを何度しても応答がないなら潔く諦める。合コンで意気投合をして相手の連絡先を教えてもらいました。合コンが終わってから教えてもらった連絡先に連絡するでしょう。しかし意外な反応があります。電話をしても出てくれない。メールを送っても返事が返ってこない。一回くらい応答がないならタイミングが悪いか頼まれると思います。しかし電話やメールを何度しても応答がないなら様子が変です。察しましょう。わざと無視しているのです。応答がないのは連絡を取りたくないという表示です。以下忙しいとはいえ返事の一つくらいできる時間があるはずです。全く返事がないのは意図的にそうしていると考える方が自然です。目安は3回です。電話やメールを3回しても返事がないなら明らかに避けられています。相手がごめんなさい。タイプではありません。恋愛の可能性はゼロですという言葉のサインです。返事がないと相手から否定されたような気になりますが、それもまた精神の一ページです。こういう時は潔く電話やメールをするのはやめる方が無難です。あまりしつこいと余計に嫌われます。ではなぜ連絡先を教えてくれたのかと思いますね。おそらく合コンの場でノート言いづらい雰囲気があったのでしょう。そういう相手の気持ちを察することも大切です。他にも異性はたくさんいます。一人を逃してしまったところで大きな問題ではありません。新しい異性に目を向けて新しい恋を探しに行きましょう。合コンが終わり、電話やメールをしても3回続けて返信合コンで成功するための30の心得。その28。気になる人が帰ろうとしても、とりあえず引き止めるのがまだ。気になる人が2次会に不参加と分かれば、がっかりしますね。明日用事があるから、今日はもう帰ります。そういう時、分かったと素直に返事をするのはよくありません。引き止めるのがまだです。もう帰っちゃうの。一緒に2次会に行こうよ。引き止められると、やはり嬉しい気がしますね。特に異性から一緒に来てほしいと言われると、ドキドキして嬉しい気持ちになるものです。可能性は自分から作るものです。我が来てもいいから、とりあえず引き止める。相手に行為を伝える方法でもあります。あなたに行ってほしいと、間接的に伝えられます。引き止めれば、最初は2次会に行く気がなくても、気が変わり行きたくなるかもしれません。行きたいと思わせる気持ちにさせることが大切です。ただし、あまりしつこいと嫌われます。目安は3回です。もし3回引き止めて、良い返事がなければ、潔く諦めましょう。とりあえず引き止めて2次会に誘う。合コンで成功するための30の心得。その29。相手の気を変えるためフレーズをいくつか覚えておく。合コンが終わって2次会の話が出る場合があります。1次会が楽しければせっかくですから、もう少し楽しみたいと思います。もし自分が2次会に参加するなら、目当ての人もぜひ参加してもらいたいと思いますね。また一緒に話ができるチャンスが生まれます。しかし、尋ねてみると、ごめん、今日はもう帰るよという残念な返事が返ってくることがあります。潔く諦めてはいけません。こういう時、2次会に参加したくない相手の心を動かすことがあります。せっかくのチャンスだから行こうよ。もう帰っちゃダメ。いないとつまらないよ。一緒に楽しもうよ。もっと盛り上がるよ。もっと話したいから、もう少しだけ。どれもワクワクするフレーズだと思いませんか。こんなことで引き止められると本当に気が変わりそうですね。言われて悪い気分になる人はいません。最初は参加する気がなくても参加してみようかなという気にさせることです。これは大きな文句です。こういうことは運に任せて思い浮かぶものではありません。あらかじめ頭の中に入れていつでも口に出しておけるようにしましょう。どうしても参加できない場合は仕方ないのですが、言うだけ言って我が泣きしてみましょう。相手の気を変えるためのとっておきのフレーズを覚えておく。合コンで成功するための30の心得。その30。 5分が終わった帰り道にも親しくなるチャンスはある。あ、気になる人はいたけど一言も話ができなかったな。とくと、場合によって5分で目当ての人と会話が交わせないことがあります。しかし、最後の最後まで諦めてはいけません。5分で話ができなくても5分が終わってからチャンスはあります。5分では帰りは相手の帰り道を聞いてみましょう。帰りはどの電車に乗って帰るの？もし相手と帰り道の方向が同じなら一緒に帰りましょう。意外にも5分が終わってからチャンスが巡ってくることがあるのです。帰り道が同じなら一緒に帰ることができます。帰り道の会話で親しくなることもあります。帰り際のギリギリまでチャンスを逃さないことです。盛り上がった後の開口感があり、帰り道で話す会話はいつも以上に盛り上がりやすいものです。5分は最後の最後まで諦めないことが大切です。帰り道が同じなら一緒に帰る。5分で成功するための30の心得。まとめ。その1、5分は団体行動という意識を持つ。その2、男女行動に座る。その3、真ん中の席を狙う。その4、普通の中の状態で5分に行く。その5、とりあえず見ると即答するのはやめ、周りを気遣いながら注文するようにする。その6、食事に集中しないようにする。その7、食べるより飲むことに比重を置く。その8、トイレのタイミングで目当ての人の隣に移動する。その9、合コンに参加するからには笑顔で楽しむ覚悟をする。その10、目当てない人から逃げるならトイレに行く。その11、外の空気に当たりに行こうと言って店の外に連れ出す。その12、連絡先を聞き出すタイミングを狙う。その13、終始一貫笑顔でいる。その14、席から立つときはさりげなくボディタッチをする。その15、ただ会話をするのではなく好感のある会話を心がける。その16、合コンが終わった後反省会を開く。その17、第一印象にこだわらずとりあえず話をして相手のことを知る。その18、盛り上げ役を連れて合コンに行く。その19、さりげなく視線を送って目を合わせる。その20、連絡先をもらったら当日翌日3日後にメールする。その21、目当てない人とは人脈を作るつもりで楽しく話す。その22、コンプレックスは魅力に変えて行動する。その23、人に異性を取り合うのはやめる。その24、紙に書いて先に自分の連絡先から教える。その25、相手の行動に合わせる思わせる言い方をマスターする。その26、楽しもうとする意気込みを持って合コンに参加する。その27、合コンが終わり電話やメールをしても3回続けて返信がなければ潔く諦める。その28、とりあえず引き止めて2次会に誘う。その29、相手の気を変えるためのとっておきのフレーズを覚えておく。その30、帰り道が同じなら一緒に帰る。